連結
教えて
中澤先生。Produced by Annie Global Education。
熱血教えて中澤先生のコーナーです。このコーナーは学びたい学ばせたいその思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
改めまして中澤治です。
土井のり子です。
はい、熱血教えて中澤先生、
はい、
今日もですね熱くお届けしたいと思いますが、
はい、
まあ、寒い中なんでね、
うん、寒い、
あのラジオ聞いて温まっていただければ、
はい、
と思いますが、
そうですね、
今日はですね、
はい、
まあ、暑いつながりでもないんですが、
うん、
まあ久々にゲストを呼びしてます。
お、ね、私は初めてですね。
そうですね、のんちゃんとやり始めてから、
はい、
ゲストの方は初めて
ですね。
記念すべき第1回目のゲストですね、
はい
はい、でも何度か番組には来ていただいてるんですけど、
はい、
はい、今日はなんとですね、同じ塾業界から学習塾アビリティ立部先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
立部先生、
立部先生、先生も、学習塾をやられてるので、あの豊橋、まあ、田原ですね、
はい、
なので、まあ、ちょっと簡単にね、自己紹介、
そうですね、
はい、していただきましょうか。
はい、お願いします、はい、
学習塾アビリティっていう塾を、豊橋の南栄町259沿いですね、
はい、
とあと西口町岩西町の近くと、うん、あと田原の花時通り沿いに一つで全部で3つ校舎を運営しています。
なるほど、
はい、
はい、西口校のところだけなんか、
う
ん、
あ、そうです、ちょっとシステムが違って、ええ、田原と南栄は、集団授業、小集団の授業と個別指導、
はい、
で西口校だけは、個別と、あと、まあ、自立学習というか自分で勉強するような習慣を教えたりとか、ちょっと違うシステムでやってるんです、
あ、そうなんですね、
はい、
で私割とあの行く道だったので、ああああ、ご紹介してもらった
んですね。
だから多分見てるなって思いました、看板も、
は
い、
なるほど、
2号機も通りますし、あの、うん、高橋から抜けて、
はい、
あの駅前の方行ったりしますし、花咲通りも通ることもありますし、ああ、はあ、西口はね、もしかしたら分かんないかもしれないんですけど、はい、多分見たことあるなって思いました。
そうですね、田原だと、はい、あのジャンクさんの 真横だったりとか、あと南栄は、ああ、でも逆から行くと見えないんですね、うちがなかなか
正しい方
向、コージーズカフェさんのすぐ横なんですけど、
はい、
はい、
あ、まあでも分かりやすいですよね、
うん、ですね、
はい、西口はちょっとあの通り入ってますけどね、他はまあうちとも近いですから、
はい、
はい、
知ってる知ってるっていう方多分たくさんいらっしゃるんじゃないかなって。
そうですね、ちょうど通り 2,3 本隔てて感じが多いですか
ね、
田原南栄はそうですね、
はい、
西口はまあちょうど小学校のね、
うん、
近くですから。
そうです、
はい、はい、
アビリティの Y が上を向いて、
やっぱりさすがね、
あ、A も上を向いて
ですね、成績上げないと、
成績上げ
ない、これ聞いたことなかったですけ ど意味はその意味であってますか。
もう それで、はい、まあ、アビリティ自体がもともと能力っていうあれで、まあ、それをどんどん上に向けていくっていう意味も込めてで、まあ、デザイナーさんに作っていただいて、
なるほど、
はい、
すごいです ね矢印、右上の矢印がパッと目につ
く、やっぱり 塾はね、やっぱ成績上げるっていうのはね課題ですから、
はい、
どの塾でもやっぱり成績下げていいってことはない、
そうですね、
はい、やっぱり上に向いてますね、
なるほど、
はい、下に向いてたら偉いこと
になります、偉いこと
です、まあまあまあ、そういう時もないと上にも上がらないんですけど、
ね、おっしゃってましたもんね、
はいはい、
上がり続けることはないんで、ね、
上がり続けるとマイナスになっちゃいますからね、
はい、
そういうこともありますが、
う
ん、まあ、基本的にね、お預かりした、はい、生徒さんは頑張らせなきゃいけないんですけど、うん、アビリティさん、まあ、今更ながら僕はよく知ってるんですけど、はい、まあ、特徴、まあ、指導の方法以外に、
はい、
塾としてはどんな特徴なんですか。
そうですね、うちが、まあ、さっき言ったように個別小集団を、うん、別部門ではなくてそこをリンクさせて進めていくので、
はい、
まあ、今だとちょこちょこあるのかな、うちができた時はそういう風な塾がほとんどあまりなくて、
うん、
でその集団のいいところと個別のいいところを両方いいとこ取りをしたようなシステムっていうところと、 あとは、まあ、これは中澤先生に紹介していただいたことがスタートなんですけど、うんうん、ご教科指導以外も 英会話であったりとか速読とか、
うん、あ
と
速読も、
うん、プログラミングも今度スタートしたりとか応答部とか、もうこれは中澤大先輩の
大先輩来ました。
はい、やってますね。
そうですか、
はい、まあ、速読はねうちが最初だったんで、うん、まあ、あのみんな後輩になっちゃうんですけど、
あですね、
はいはい、まあ、たまたま、はい、はい、でもまあ、あのご自身でもやっぱりいろいろ考えられてやってるんで、うん、なかなか集団と個別一緒にやるってね大変なんですよ。
どういう感じになるんですか、集団と個別。
まあ、集団授業の日があって、その後で今度は個別指導の日があると、まあ、僕ももともと集団指導の塾で10年ぐらい働いてて、やっぱり一クラス30人40人だと
そんないるんですか。
やってましたね当時は。で一人一人細かく見てあげるっていうのは、まあ、物理的にも難しくて、なのでうちは一クラス最高で20人、でそこでもよく見てあげて、また次の個別だと、まあ、個別なのでその
頃、1対1ってことですよね。
うちは先生一人で3人とか回ったりはするんですけ ど、うん、
ど、
うんうん、ただその子の癖とかが見抜きやすいのでそこでフォローしてっていうのをやってますね。
はい、なかなかね30人来る大変なんですよ。
そうですよね。
僕はねちなみに、教室のマックスが32だったんで、32人しか見たことないんですけど、ただあの通路がないんですよ。教室がいっぱいすぎて
後ろの子が見えない、
動けない、
間も通れない、
一回入っちゃうと出れない。
もう入った前から同じように横に出
ずっとこう、あの一回入ったらもう席が、うん、席しかないから
ああ
いうことありました。20人ぐらいがちょうどいいですね。
やっぱそういうことなんですね、
はい、動けないですもんね。
そうですね、そんなに入れちゃうとで、今はまあそうなんですね、20人なのでもう机の間もしっかりあってで、後ろの子までしっかり見に行けるようにはしてやってますね。はい、
私も塾行ってたことがあるんですけど、はい、その時は本当にあのアパートの1階にあるぐらいのちっちゃいところで、生徒が4人か5人ぐらいしかなかったですね、で壁沿いに細長い教室なんですよ。縦長の細長い教室で、両側壁沿いに生徒が多分3とか3、2ぐらいいて、で先生が前にいて、だからもうみんな同じとこ1本しかないっていう動線が一本行くとそのままもう教室出ちゃうっていうのでとこだったんですけど、そうそう、だから少ないとこしか経験したことがなくて、
いやでも一緒ですよ気分は。
一緒ですか。いやちょっとね、そのために塾行ってんでしょって言われそうなんですけど、分からないことをこう知られたくなかったんですよ、なんかちょっと。
ありますね、よくね、
なんかこう隠したいっていうか、はい、でもそのまま隠すと結局分からないままなので本当に意味はないんですけど、だからその少人数だと隠せないっていう、止まっちゃうのもバレちゃうし、先生がなんせこう行ったり来たり、まあ、横いつも通ってるので、そういうのでちょっとこう常にハラハラ、まあ、怖い先生じゃないんですよ、教えてくれるんですよ、なんかなんでしょうね、あの心理、分かってないことをこう知られたくないっていう、
まあよくあるあること
やっぱありますか、
あ、なんかそうか、そうか、やっぱりいろんな子いますんで。
そうですね、ね、ちゃんとこう分かんないとこ
を、何のために塾来てんのかなみたいなね。
間違いない、そういう子でした私。
ああ、まあでもそれはそれでもまあ、いいんじゃないですか。
なんか恥ずかしかったのかな。
恥ずかしいですよね、
そういう子も結構いるんで、まあ、やっぱりまあその見てる先生がそれも言えるようにうまくある程度の期間かけて導いてあげると、
なるほど、ね、
そういう子でも言えるようになってきたり変化はあるので。
でも今考えながら話したんですけど、確かに、個別っても、ね、3人いらっしゃるってことですけど、やっぱりこう大勢の中でここ私分かってないってなっちゃうと、周りに対しても恥ずかしいっていうところは多分あるんですね、あの人のんちゃん こんな簡単なのも分かってなかったみたいな、これ結構前に習ったよねみたいな、そういうところのちょっとこうプライドじゃないですけど、変なそういうところでこう知られたくないから隠しちゃってたのかなと思ったので、例えば先生みたいにその個別で周りにあんまりその生徒がいない、少ないっていう状況だと知られることも少ないじゃないですか。
そうですね、
だからこう聞きやすいっていうのもあるのかなっていうふうに思いましたね、
まあ個別の方が聞きやすいかな、
ね、
集団の方がやっぱり授業があるのでなかなか邪魔できないですからね。
そうですね、はい、
まあでも僕も最初は家の2階の僕の部屋だったんで、
はい、あ、おっしゃってましたね。
8畳の部屋なので、まあ、同じような感じですよ、 ただあのいつも同じで、うん、席が全部埋まっちゃってるんで身動き取れないんですけど、
結局取れなかったですね。
そんな狭かったっていうね。だからあの通路欲しいなっていう、こう夢をいつもあの通り道が欲しいなとか、あの席と席の間通りたいなとか、
う
ん、そうですね、そういうこうなんていうんですかね、こう変な夢がありましたね。
あ、
はい、あのいざ自分教室作るときに、
あ、そうか、
ね、やっぱりそういうのは、うん、なんか見てあげたい気持ちってねありますよね。
でうちも、うん、他の、まあ、今日も授業やってますけど、うん、そういう先生ももうとにかく授業中はうちはせっかくその通路があるので、うん、
はい、
もう走り回って子供たち見てあげなさいということで。
先生走ってるんですか？
走りますよ。
すごい。
あの問題解いてる間とか、まあ、板書してない時はもう走って後ろの方見に行ったりとか、もうぜいぜい言いながらやってます。
なんかちょっとすごい塾のイメージが変わりました。
いやでも塾僕もそうですけど、うん、走り回りますよ、
うん、
はぁはぁ言ってますよね、
はい、
うちのが狭かったからか、ゆっくりしたイメージでした塾。
いやいやいやいやいや。
ゆったりこうテストの時の先生、監督の先生が歩くじゃないですか、
うん、
ね、あの違法行為してないか違反行為してないかぐらい、なんかあのスピードのイメージだったんですけど、あんなんじゃないんですね。
いやいや僕はあの直接見たことはないけど、イメージは多分もうそっくりですね、う
ん、へえ、
まあ、はい、そういう先生もいらっしゃるとは思うんですけど、
うんうん、
ね、見てあげようってその時間内でってなると走らないと、
そうですね、
見れないので、
はい、人数分っていうかね、はい、質問したい子いっぱいいるでしょうし、
特にあのね採点をすると大変なんですよ。
なんかあるあるみたいな、うん、立部先生がすごい反応されてましたけど、
採点すると走り回らないと打てないんで、
その場で採点するんですか？
する場合はちょっと大変ですね。
そういうのを集めて夜こう先生が一人で採点じゃなくて、
そういう場合もあるし、その場でやっちゃう、う
ん、へえ。そうしたらじゃあ時間がね、
いやそれはもうあの限られてるから、もう走り回るしかない、うん、
ですね。じゃあ暑がりの先生、熱血の先生が走ったらもうなんだこの暑さみたいになっちゃいますね。
僕らもそう、そうですけど、みんなそうですよ ね。
そうです。さっきの中澤先生のね、あのスタートの話もそうですけど、うん、僕もやっぱり冬場でも汗かいて授業やりますし、
立部先生も、
はい、
まあそうですよ、
やります。
いやなんかちょっとイメージが変わって、
いや僕らはそういう塾です。
でもその方がたくさんの、ね、生徒さんが教えてもらえるんで、うん、親としてもなんかいいなっていう、
まあ、だから
イメージを持ちました。
あの、ね、いろんな方が見えますけど、うん、まあ、教えることは変わりないんで、あのそば行ってね、
うん、
だからあのその辺は思いが強いっていうことで、
そうですね、たくさんの子たちにしっかりとこう教えてあげたいっていう思いが強いからこそ、
は
い、
うん、
小走りだったりちょっとスピードアップして走ったり、
はい、
ね、
走るってなかなかね、
ランですからね。教室、そうか、
うん、
え、どれ奥行きどれぐらいあるんですか？
どうだろうな、
まあもちろんね塾によって違うと思う。
そうですね、
うちとかだとどうだろう、南栄校とかだと、まあ、学校の教室よりちょい狭いぐらい、まあ、似たようなイメージで
結構ある。
なんで、
うん、
端から端で対角線とか行くとなると、もうダッシュしていかないと、
そうですね、
ちんたら歩いとってもね、
ちょっと時間がもったいないですよね。はい、ああそうか、うん、意外な事実を知る、
まあ、行き着くとこは一緒なんですよ。
そういうことか、なるほどね、
はい、でもあの僕学校で授業やるとき、まあ、あの昔ちょっと学校でね、うん、教えたりしたときもあったんですけど、高校とか、走り回ってますよ、一緒です。
そう
で、あの学校の時は学校の先生の雰囲気でやるんだけど、塾の先生みたいってよくやりましたから。塾の先生なんですけど、だけど塾の先生もやりながら行ってる時あったんで、塾の先生の授業みたいって言われたから、多分みんなそういう塾あるんでしょうね。
あるんでしょうね、うん、だから学校の先生は走ってませんよね、さすがに。
前で喋りますよね、
う
ん、
そうですよね、
うん、結構あの中に僕ら多分違うのはチェックしに行くことが多いですよ、ちゃんとやってるかどうかを。
う
ん、それは塾は結構そこの部分の方が大事なんで、自分で喋っといて、なんか溶かしたりなんかやってる時に見に行くとかっていうのはありますね。
そうです、誤解答から生まれる教えっていうのはすごく大事になるので、
うん、そうそう、あ、なるほど、
間違い方を見ないと、自分なりにいいっていう教え方でもそれが全部にマッチするわけではないので、いろいろ見て変えていかないと。
誤解答を見なければ始まらないってことなんですね。
そうですね、どういう間違い方して、どういう考え頭でどうなったのかなっていうのをイメージしながらとかじゃないと、次がって感じで、
塾で間違えるのはいいんですよ、
うん、
なるほど、
本番はね、
はい、
あ、そうですね、本番はね間違っちゃうと、うん、
なんで恥ずかしいことじゃない、間違えるの。
そうですね、
はい、
で間違えてくれた方が教えやすいんですよ。
本当は、
うん、だって間違えなかったら間違えてるかどうか分かんないじゃないですか。
そうかな、たまたま合ってるかもしれないし、はい、答えだけでもね、うん、ただこの考え方でいくと問題が変わると数字が変わるとこれ間違えるパターンだよっていうことでも、うん、結果答えがもし合っちゃったら、はい、見逃しちゃうことにもなっちゃうんですよね。
その過程が大事で、うん、それはノート見ないと分からない、はい、
なんですよ。でもよく言うんだけど、ね、学校のテストで同じ問題出るからっつってね、うん、あ、AE を書きとか覚えてって書いたら全問正解した子が点数良くて、うん、それをまあ覚えるっていうよりまあちょっと覚えていくっていうか解こうと思った子は間違えたりしてね、うん、ちょっとこう頑張ってやったら一問にも間違えてみたりすると、うん、じゃあどっちがお母さんこれは、いいと思いますかっていう、うん、こう微妙な問題、まあ、両方やればいいんですけど、はい、ですけど、まあ、よくあることなんですよ。だからどうやってやったか見てないとやっぱり分かんないですよね。
はい、
なるほどね。まるで打ち合わせしたかのようなね。
本当ですね。
ノー打ち合わせ
です、
はい、
ノー打ち合わせ
何話すっていう。
そう、そうなんですか、
ね、まあ、そう通じるものはあるんですよ、う
ん、やっぱりこう同じ指導方法とか走るし熱い思いを抱いてる先生方たちだしやっぱこうリンクするこう、
そうそう、行き着くとか似てくるんですよね、はい、きっとね。やり方は一緒かどうかって分かんないけど、うんうんうん、まあ、できるなって欲しいって言った人だからね、うん、そう、
アビリティさんは、
はい、
いつから第1個目 の, 1個目っていうのがいつから。1
個目はちょうどもうすぐ6年になるところで、
丸6
年 で,
で、ね、
最初は実は田原で、
あ、そうなんですか。
で田原の後に南栄ができて西口ができてで、はい、4月から7年目になりますね。
あー、なるほど。
まだまだ、はい、
7年目なんですね、
まあ、やっとって感じですね。
そりゃ中澤先生のこと大先輩っておっしゃいますね、
は
い、い
や僕はただまあね、まあ、古いだけなんで
大先輩でしたもんね、はい、そうですか。元から豊橋の方で。
そうです、豊橋で、まあ、学生の時はちょっと出てましたけど、うん、戻ってきて、まあ、すぐに教育業界は、はい、ずっとやってます、うん。
やっぱり地元で学生塾を、
はい、
自分の学生塾をっていうところがやっぱもう有名だったというか、ビジョンがあったんですか。
まあ、うん、まあ塾で働き、うん、1回ちょっと離れた時もあるんですけど、うん、やっぱりいいなと戻って、どうせやるなら自分が思い描く理想のシステムでやりたいというので立ち上げた感じです。
そうか、やっぱりこう、うん、塾の先生をやっていると、
はい、
自分のが本当はこうしたいのにっていうそのちょっと、うん、ちょっとした違いっていうか
ありますね。
事例がやっぱ出てくるものですね、
はい、あ、
なるほど。で今はもう自分の思い描く、
まあ、まだまだですね、どんどん。
そうなんですか。
まあ、完成は多分、まあ、これもどこの塾も同じような気はしますけど、うんうん、考え出すとキリがないので終わりがないという、だからどんどん成長もできるかなとは思いますけど、
これお二人に共通してちょっとお尋ねしたいなと思ったんですけど、うん、生徒さんに教えてて、うん、やりがいとか学校の仕事をしててよかったなみたいな、
は
い、
うん、
そういった時ってどういう時ですか。
うん、どうですか
立部先生、
やりがい、
うん、
まあ、僕はあんまりその短いなんだろう、まあ、1回のテストでとかっていうよりも、うん、まあ、最終的にはうちは1回、まあ、高校入試でゴールがあってとか、
はい、
今はまあ高等部もありますけど、うん、まあ、その最後が笑顔で卒業してくれる時っていうのと、あとはまあ僕もまあこの業界ずっとやってるので、
はい、
今はもう30過ぎた教え子とかがうちに遊びに来てくれたりとか、
あ、そうなんです、母校に帰るみたいな、そういう感じ、ちょっと先生みたいな、
ね、なんでまあ自分は一人なんで当たり前で一人の人生なんですけど、うん、そうじゃない人生、その子たちに携われるっていうのはこの仕事ならではかなっていう、いいなとは思います。
あ、素敵です
、はい、うん、ですよね。僕もでもちょっと、うん、なんだろう、どっか人生歩んでる時に、うん、まあ、一瞬ふっとこう塾でやった思いとかですね、
はい、
なんか僕のことでもそうですけど、僕の、まあ、塾の先生のことでもちょっと思い出してもらえると、
うん、
それがまあやりがいですかね。まあ、ちなみにうちは40過ぎたおっちゃんたちが来ましたけど
10違いましたね、30過ぎたね、アビリティの卒業生に対して、
はい、もう親おじさんもいいとこ、もう孫とかいうレベルですからね。ちょっと
そうか、
そこら辺は若いですね。
そうですね、
はい、もうだんだん本当にびっくりするんだな、子供どころの先じゃないですからね、
孫までね。
孫まではギリギリ、まあありますよね、教えてればね、
うん、
だから
ね、
はい、まあでもそれちょっと思い出してね、もらえると嬉しいですよね、はい、塾冥利つきますね。
そうですね、なかなか、あ、 合格した時とかね、はい、試験の後にすぐ先生に報告するとかそういうことはやっぱりあると思うんですけど、うん、なんとなく昔を懐かしんで戻るっていうとか学校かなっていうイメージがあるんですよ、うん、あの先生まだいるとか職員室とか、はい、で塾にそうやってこうねお世話になった先生のところに行くっていうのはよっぽど思い出とやっぱりこう好きなねお世話になったなっていう感謝の気持ちがないとなかなか塾私は行かなかったので。
でもよくあの来るやつらは、うん、来るやつらなんだろうな、もうな僕だったら中澤だったらなんて言うかなみたいな、
ちょっと相談みたいな。
だけどもう答えは決めてるんですよ
自分の中で。
そうそうそう、なんかそれをなんかこう僕をベースになんか知ってる雰囲気だけ出すけど大体そうだよねってこう言いに来る、うん、そうそうそう
答え合わせみたいな、
そういうのが多いですね。
あ、
なんかこういう答えを持った時はこの人の姿が浮かぶみたいな。
すごい信頼されてるってことじゃないですか。
まあまあそういう時もあるんで、ね、二度と会いたくない人もいるかもしれませんけどね。
逆に
それインパクト強すぎてね、ドラウマになっちゃってね、もうあんな勉強したくないって、ね、
まあそれはそれでね、その人の人生に爪痕を残したわけなんで、
そうそうそう、まあいろいろそうですよね、
はい、
そういうことは多いと思います。
あ、そうなんだ。塾の先生もそう言って卒業した方から相談をね受けるっていうことがあるんですね、
いやでももう多いですからね。
そうか、
先生も教え子いっぱいいますから
ですよね。
まあ、みんなねいろんな仕事してるので、うん、それこそ学校の先生になった子から連絡来て、うん、今ここで、まあ、ちょっと話をしてあげたりとか、うん、前は教え子結婚して結婚式行ってみたりとか、なんかいいですね。
塾の先生を結婚式に呼ぶなんてすごいですね、まあ、全然かすらなかったけど私の時。
まあでも先生は例えばそういうタイプ
やっぱね、皆さんからすごく信頼されて、
僕はどっちかっていうとあの怒られるっていうトラウマをずっと持ってるみたいです
よ。怒られる、
あ、僕の場合は
怒られるってことがじゃあ多い子が
会うとね。
なるほど、
あ、昔ですからね。
そうね、
うん、
私だけ
どね、まあそれぞれのその辺はあのキャラクターが違うと思うんです。
でも確かに立部先生なんかすごくこう別に中澤先生がどうとかじゃないですよすごくこう雰囲気が最初に言ってきます、そういうことじゃない。でも立部先生の雰囲気がこうなんか穏やかそうなね、
こういう人ほどは熱いんですよ。
まあ、ね、教え子は聞いてたら穏やかじゃないって言われ
る。ないないって言われる。ないないって。
いや僕もだって相当今穏やかですけど、
ええ、
いや現場で2人で教えてたらおかしいと思いますよ。
あ、そうですか。見てみた、はい、
どじかられます。
あ、どじかられるんですか。
前も教え子あったら怖かったって言われます。
あ、そうなんですね。
みんなそうですよ。
あ、そうなんだ。
だってそれぐらいね、やっぱりお互い
真剣に教えてるってことですもんね。
そうです、
真剣さがあるからそういう叱ることもある。
そうそうそう。
へー、
まあまあ今はねニコニコしている場面なのでしてると
そういうことですね、はい、
ここで2人とも戦ったら怖いですね。
怖いですね、番組なんでってなっちゃうんですけど。
まあね、あの塾はいっぱいありますけど、あのみんなこう熱い思いを持ってね、立部先生もそうですけどね、あのうちもそうですが、
はい、
はい、またあの4月に向けて頑張っていきますんで、
はい、
またあのアビリティさんと、まあ、中澤塾もついでにまたよろしくお願いまあまあでもこうやってあのちょっとね塾同士でこう語り合うのもたまにはいい
ですね。
ね、いいですよね。
ぜひまた、いろんな塾が知れて
またね、はい、来ていただければと思います、
はい、ありがとうございます。
お待ちしております。
今日は、学習塾アビリティの立部先生にお越しいただきまして、はい、熱血教師中澤先生をお届けしました。ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
熱血教えて中澤先生、このコーナーは学びたい学ばせたいその思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。